おはようございます。今朝も共に御言葉を見てまいりたいと思います。本日の聖書箇所は創世記1章14節から25節までです。神様が天地を創造された第4日目から第6日目を見てまいります。その箇所から本日は舞台の上に生き物が作られるというタイトルでメッセージをお届けします。
創世記1章14節から25節。神は2つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と種類に従って水に群がり、うごめくすべての生き物と種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。地が種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や這うもの、野の獣を種類に従って、そのようになった。
すでに創世記一章一節から十三節まで、すなわち天地創造の第一日目から第三日目のメッセージをお聞きになっているかと思います。お聞きになっていない方でも簡単にご説明いたしますのでご安心ください。天地創造の第一日目に光が作られました。神様が光があれと御声を発せられるとその通りになったのです。天地創造の第二日目は大空の上にある水と大空の下にある水の区別がされました。おそらく大空の上にある水とは雲のことで、大空の下にある水とは海のことでしょう。第3日目にはその大空の下の水が一所に集められ乾いたところが生じました。すなわち海と地が区別され、そして地の上に生じる植物が創造されました。このように最初の3日間において生き物の住む舞台が作られました。なぜ舞台なのかと申しますと、残りの3日間、すなわち第4日目から第6日目の天地創造と比較していくとご理解いただけるのではないかと思います。ここに分かりやすい比較表を用意いたしました。この表をご覧になりながら本日の聖書箇所を読んでまいりたいと思います。14節から18節。2つの大きな光るものは太陽と月でしょう。そして星が作られました。第4日目に創造されたものは第1日目の光を形にしたものでした。そして太陽、月、星が時間や季節などの規則性や方位を表すものとして用いられます。続いて20節から22節。第5日目に創造されたのは魚などの水中の生き物、鳥のような空中を飛ぶ生き物です。第2日目に創造された大空の上にある水と大空の下にある水の中で生きるものが作られたのです。それでは第6日目の天地創造を見てみましょう。24節から25節。地がその種類に従って生き物を生ぜよとありますように、地上動物が作られました。第3日目に乾いたところが生じ、これを地と名付けられ、この地の上に植物が創造され、地の生き物が住む舞台となってあらかじめ整えられていたのです。 26節以降に人間を創造されることが記されていますが、まさにこの6日間の創造によって人間の住む舞台が整っていくのです。私は小さい頃からこの聖書を読んでまいりましたが、天地創造における神様の計り知れない英知にいつも感動を覚えています。創造のダイナミックさ、精巧に作られた生き物、天地の美しさなど、知れば知るほど驚きの連続です。皆さんも外に出て神様の作られた世界をご覧になって、共に神様を讃えようではありませんか。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。